おはようございます、今日は主の祈りのお話をしたい、主の祈りそのものの、解説ではなくて、ね、まあ、お祈りというのはどういうことかということを共に聖書から学びたいというふうに思います。私は小学校4年生で初めて教会に行きました。主の祈りがかっこよくてですね、あれができるようになればいいなというふうに思って必死になって覚えたことがあります。天に増します我らの父よ、から始まる、まあ、先ほどみんなでお祈りしたあのお祈りですね、増しますというのがよく分かりませんでしたけども、天に増します我らの父よ、まあ、イエスが教えた祈りであります。私ね、主の祈りがあってよかったなと思います。時にはね、祈れない日がある。どうしても自分の言葉ではね、こう神様にあれこれ言えない。祈りってまだ元気な時はなんとか祈れるんですね。例えば祈りっていうのは希望であります。自分の中に希望がまだある時はね、神様にあれしてください、これしてください、こんな風になりますように、ああしてほしい、いっぱい祈りますね。だいたい私たちの祈りのもう8割9割はお願いですね。延々とお願いをするわけです。で、まあ、で祈りの最後にね、この貧しい祈りをとかやって終わるんですけど、全然貧しくないですね。もう要求文章たっぷりでありまして、何から何まで神様に頼んでるという、まあ、そんな様子です。祈りはね、もう一つ、誰かを愛するときに祈りますね。あの人を守ってあげてくださいとか、どうかあの人の病気が治りますようにとか、先ほど総姉妹のお祈りでは豪雨被害でね、本当に苦しんでらっしゃる人たちがいる。神様どうかあの人たちをお守りください。またボランティアに行って大変な思いをしている人たちをお守りください。これは愛ですね。愛というものがあるから、こういうのをまあクリスチャンでは鳥なしの祈りっていうふうに言います。しかしね、どうしてもね、元気出ない日がありますね。この愛のかけらが見つからない。自分の中探ってもね、こう愛のかけらすら見つからない。もしくはね、何かこう望んだり期待したり希望を持つっていうことが、それ自体がなんか白々しくって、お祈りできないっていう日があります。でそんな日になおかつあるのが主の祈りで、まあともかく変な言い方ですけど、呪文のように、天に増します我らの父よ、それだけはできるということですね。そんな時、主の祈りがあってよかったな。もう自分の言葉じゃ神様に何かあれこれ申し上げるのがどうも辻褄合わない、どうも心の思いの帳尻が合わない。そんな時に、天に増します我らの父よ、イエスがこれだけ祈ってたらいいんだよ、ともかくこれ祈りなさい。昔なんとかって映画ありましたね、白黒の映画で、子供がこれ祈る、兄貴が馬にはねられて蹴っ飛ばされて死ぬ時ね、家族の中でお祈りができるのがその男の子だけで、お父さんが呼んでお前祈れって言って、祈る。あれ、汚れなきいたずらじゃないし、なんだかな、なんですかね、ありましたね。もう皆さんわからないでしょうね、私が今何を浮かべてるかって。この辺に画面浮かんでるんですよ。ベッドの横で男の子がずっと天に増します我らにちょっと祈ってるのが浮かんでるんですけど、皆さんには見えない、わかんないですけども、まあどうでもいいですけどね。息子が死んでね、もう父親も母親もどうしていいかわかんない。教会に通ってた一番下の弟が、まあ、ちっちゃいまだ小学生ぐらいなんだけども、それを呼んでね、お前お祈りできるらしいな、祈れって言って、その死んでいこうとしているお兄さんの横で弟が祈るっていう場面があるんですね。この主の祈りっていうのは、本当に祈れないその日でもなお私たちが祈るとするならば、イエス様が最低これだけ祈っときなさいと言って与えてくれた祈り、大事にしたいですね。覚えとった方がいいですよ、ね。南無阿弥陀仏も分かりやすいしね、南無妙法蓮華経も分かりやすい。主の祈りちょっと長いからね、なかなか覚えきらないかもしれないけども、天に増します我らの父よ、ね、皆が崇められますように、御国が 来ますように、この祈りをね、ぜひお祈りして覚えていただきたいと思うんです。でイエスがこの祈りを教えたときに、その手前でですね、イエスはこう言うんですね。祈る場合、異邦人のようにくどくどと祈るな。彼らは言葉数が多ければ聞き入れられるものと思っている。くどくど祈るな、ね、異邦人のようにっていうのは一体どういうことなのか、ちょっとよくわかりませんね。まあ、ユダヤ人ではなく異邦人のようにって言いたいんでしょうけども、くどくど祈るな。くどくど祈るっていうのと熱心に祈り求めるっていうのは違いはどこにあるんですかね。よくわかんないですね。私たち必死になるとね、久しぶりに言いますけど、必死のパチで祈るわけですよ。もうどうしてもこれ何とかしてほしいと思うときに必死になって祈るわけ。そうするとどうしてもくどくどになりますよね。何度も同じことを祈ってるね。けど別に忘れてるわけじゃないんですね。何度も何度も繰り返し祈るっていうことになり、まあ、熱心に祈る。でもイエスはくどくど祈るなというふうに言うんですね。でなんで何度も祈る必要ないのか、なんで何度も何度も同じことを繰り返しあれくださいあれくださいという必要はないのかというと、次の一文でイエスはその理由を言ってるんですね。あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知だというんですね。ごめんなさい。つまりくどくど何度も祈らなくていい理由はここにあるんだと。それは何かというと、君たちが祈る前から君たちに何が必要かということを神様はもう知ってる。だから何度も何度も言わなくていいということなんですね。あなた方の天の父なる神はあなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものをはご存知なんだ。知ってんだったら別に祈る必要ないよねっていう話になるわけです。でもこれってなかなか単純じゃないんですね。確かに祈る前からあなた方の天の父なる神は、ね、求めない先から祈る前からあなた方に必要なものはご存知だ。神様はお祈りで何かを求めるっていうことがなくてももうすでに知っている。あなたに必要なものはご存知だ。だからそんな何度も何度もくどくどと祈る必要はないというんですね。大切なのは神様はご存知だ、すでに知っているということですね。何を知っているか、あなたに必要なもの、あなた方に必要なものを神様はご存知だというんですね。ただね、ここで問題が起こるんですね。イエスが言ったのはね、言葉だけパッと聞けば、あ、僕らが何かお願いしますと言う前からもう神様分かってるんだと、神様あの実はって言ったら、カメラやろとか言ってこう言ってくれるわけですよ、神様あの実はって言ったら新しいパソコンかとか言ってくれるわけですよ、ね、これ全部先もって分かってるっていう、そういうふうに読めますよね、この言葉。ただね、こっから先がちょっと面倒くさいんだな。信仰というのは神様との関係だから、問題は神様がご存知のあなたに必要なものと私がご存知の私に必要なものが一致してるかってことなんですね。私たちは神様は祈る前から私に必要なものをご存知だっていうふうに言われると、あ、そうか、もう何も言わなくても神様はね、さっき言ったみたいに神様実は旅行かと言うてくれると、そろそろ行くかみたいな話でね、なんで分かったんですかって言うと、いや、お前が祈る前からお前に必要なことちゃんと知ってんだぜ俺はと、まあ、そんなふうに言ってくれるっていうふうに思うわけですよ。でも問題はそこではなくって、まあ、それだったら神様はロボットですよね。それだったら神様って自動販売機みたいなもんで、もうこちらがお金入れてボタンを押したら必ず自分の要求したものが出てくる。でそうではなくって、神様に祈るっていうのは何か、すなわち神がご存知であるところのあなたに必要なものとは何か、それが私に必要なものと私が知っているところのもの、ややこしいな、わかります？私がリクエストしたいものですよね。私が自分にとってこれが必要だと思っていることと、神様の方から見て、あ、今ね、石橋牧師に必要なものはこれだというふうに思っているものとずれるかもしれないっていう、この齟齬ですね。この齟齬が生まれたとき、祈りっていうものが深まっていく。 私たちが求めたものをそのままくれる、もしくはそのことをすべてご存知だったらですね、話が早いんだけども、もう求める先からどんどん来るんだけども、そうではなくって、問題なのは私が求めたことと違うものを神は時としてあなたに必要なものはこれだって言って与えてくるということなんですね。神がご存知であるあなたに必要なものと私が求めている私に必要なものが必ずしも一致しない、これが祈りの深みということなんです。だから祈りは単純な自己実現、もしくは自分のリクエスト要求が叶うということにはならないということですね。祈りは何か、それは神がご存知であるところのあなたに必要なもの、神様が知っているところのあなたに必要なものが叶うということだ。すなわち祈りというのは神の思いとか神の御心、神様の計画が成就するということだ。祈りはあなたに必要なことを知る、神のそのご計画、その思いが成就されるということを信じるということだ。直接的に僕のリクエストが全部叶うということではない。だからイエスも御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますようにと祈れと。御心というのは神様の思いなんですね。神様の計画なんですね。神様の計画が天で実行されている、天国で実行されているように、この地上においても神様の計画や思いが実行されるようにと祈りなさいという祈りにつながる手前のところで、あなた方が祈る先から、その前から、神様はあなた方に必要なものをご存知だ。で、この祈りに対する姿勢っていうのはやっぱりね、今日この時代、つまりこの時代っていうのはね、全ての人が欲求不満になってる。なかなか叶わない時代ですよ。思い通りならない時代だ、ね、経済的にももうものすごく切羽詰まった時代になってきてる、ね、さまざまなことが不安で、こう日本の社会の構造自体がこう崩れていってるような時代、みんながこう欲求不満になってる。その中であれも叶わない、これもできない、あれもダメ、これもダメっていう話になっていく、まあ、特に若者たちは今その中ですごくもがいてる。で、そんな中でね、まあ、これはなんかアヘン的な話ではないけども、自分が求めたものが叶わないっていう人生の現実を見るわけですよ、いろんな人は、ね、ただその時にイエスはちょっと立ち止まって考えて、それは確かにあなたが祈ったことが祈った通りに叶わない、ね、そういう日が続くんだけども、しかしあなたが祈った私に必要なものと、神様が考えているあなたに必要なものっていうものに齟齬が生まれる、違いが、ずれが生じる。で、しかしその時にあなたは祈るんだ、御心が天になるごとく地でも行われますように。だからお祈りっていうのは、だだっこがね、デパートの床に寝転ばりながらね、この頃そんなやつおらんね、昔私よくやってましたけどね、もうここで寝る言うて、もう買うてくれへんかったらここで寝る言うたら、うちの母親が寝とけ言うて言ってましたけどね、でずっと知らば、こっち見てこっち見たらもう母親はいませんでしたけどね、京都の丸仏デパートでしたけどね丸仏の床で寝てました、ね、ここで寝る、寝ときって言われてましたけどね。祈りはそういうもんじゃないんだ、どうも、ね、ここで寝る、俺の言うこと聞かへんかったら神様ここで寝るって言っても寝とけって言うわけですよ、ね、そうではなくって、神様はあなたに今必要なものを知ってるんだ、だったら自分とは何かってことを知るためにも、その神がご存知であるところのあなたに必要なもの、つまり私に必要なものは何かということを求める。で、これが祈りだっていうふうにイエスはまず教えてるわけですね。これ私大事だと思いますね。どうも祈りはなんていうかな、願望というか請願というかね、こう神様からむしり取るようにみんな祈ってるわけです。あれしてくれ、これしてくれ、あれもせ、これもせ、神様からこうむしり取っていくように、あんた神やろってこうちょっと半分脅しながらですね、なんとかしろよお前神様だったら。私なんか、ね、3回2回そんな祈りですけどね、正直、神様といつも喧嘩してます。神様だったらなんとかしてよと言いたいんだけど、でもイエスはこの場面においては、祈りの本質は何度も言いますよ、神様から見てあなたに必要なものと、 私から思うところの私に必要なものとの齟齬の中で祈りっていうのは深まっていく。それは私とは何か、神様から見た自分というのは今どういう状態なのかということを探る場面なんだ。だからね、お祈りをちゃんとしなさい。あなたに必要なものは逆に言うと与えないんだ。どんだけくれって言って頑張ってもね、お前にそれはいらんやろっていうものは神様はくれない。ね。ね。石橋牧師がいくらね、愛なんとかプロが欲しいと言ってもね、今それはいらんということになれば、これは与えられないわけです。まあその前にさっちゃんが阻止するんですけどね、大体こういう話は、ね、いらないんだ。神様、核兵器ください。ないとね、大国が攻めようとしてるんですよ。神様、核兵器くださいって言ってもね、はいとは言わないんだ。あなたに不必要なものは与えないっていうことなんですね。だからお祈りが叶わないって言ってよく泣くんだけども、私が祈っても神様答えてくれなかったって言って少し寂しくなるんだけども、私みたいに寂しくなるどころか神様に対して文句ばっかり言ってるんで、もうあれもダメかこれもダメか、いかにしろ神様何やってんだ、ね、あの豪雨の日どこにいたのみたいな話を思うわけですよね。でも一方で神様は必要なものはご存知だ、ならば必要でないものは与えないっていうのも神様の御心だ。まあ、そのことは私たちはどっかで知っておかなければならない。二つ目、主の祈りが与えられた意味ですが、私たちは祈れない日を持つということを先ほど言いました。私たちは時として祈れない。あの最初のね、使徒と言われたパウロ、イエスの直系の弟子ではありませんけども、キリスト教を世界に広げた中心人物はこのパウロさんだったんですね。パウロはローマ人への手紙の中でこんなことを言ってますね。あんな偉大なパウロでもね、祈れなかったみたいですね。ローマ人への手紙の8章26節、御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ってよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。なるほど。あの偉大なるパウロも時として私たちはどう祈っていいかわからない日があると言ってる。あるんですね、そういう絶句する日が。もう祈ること自体が白々しいと思うようなね、なんか美しくね、神様感謝しますって言ってる時はいいんだけども、もうなんかそれすら言えないっていう日は来る。あのパウロですらどう祈っていいか分かんない、そんな日があったって言うんですね。しかしその時はどうなったかというとね、御霊すなわち神様の霊、神様ご自身がね、言葉にはならないような切なるうめきのようなその声を持って私たちのために取りなしてくださる。どう祈ったらいいかわからないっていうその日、無理して祈らんでいいです、ね、どう祈ったらいいかわかんない、もう私たちの言葉が出ない、口から何も出ない、もうそんな日はね、黙ってたらいいんです。黙ってね、ちょっと耳をそば立てて心を静めて聞いてみる。そうするとね、言葉にならないうめきのような声で私の後ろから祈ってる人の声が聞こえてくる。パウロが言いたかったのは、祈れない日もありますよ、どう祈ったらいいかわからない、使徒パウロでさえそうだった。でもね、そんな日は祈らんでいいって言うんですね。しかしその日でさえ祈りは消えない。あなたの後ろから神ご自身があなたのために取りなしの祈り、うめきのような声を持って祈ってくれてる。で、そのうめきを聞けっていうわけですね。祈れない日、あなたはしかし祈られてることを知る。神の霊が私たちのために取りなし祈ってくれてる。私たちは祈れない日、しかし神が一瞬見えなくなるんだけど、祈れない日、神様が私たちの前から消えていなくなるようなんだけども、実はよく静まって聞いてみると神のうめきの声が聞こえてくる、ね、うめきのように奥田を守ってくださいと祈ってくれてる、灯しを守ってくださいと祈ってくれてる、ね、そういう声が私たちには聞こえてくる。まあ、パウロはそう言うんですね。イエスの弟子のペテロもまた 祈れない日を持ったと思います。まあ、彼の祈れなかった日の最大、最悪の日はですね、あのイエスを裏切ったあの日だと思いますね。あの日イエスに警告されたわけですよ。お前なっつって、鶏が鳴く前に三度私のこと知らんと言うぞ、そんなこと絶対ありません、私地獄の果てまであなたと一緒に行きますって言ったペテロが、その数時間後、お前イエスの仲間だろって言われて、知らないって言うんですね。でそんなふうにペテロもやはり大失敗をして祈れない日、その日イエスはね、あ、ごめんなさい、ペテロはね、泣きながら立ち去ったって書いてますね。そんな日が迎える。でこのペテロがそうなる時にですね、そうなるなろうとしている時に、イエスはねペテロにこんなこと言う。ルカの22章でね、シモンシモン、ペテロの別名なんですが、シモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。シモン、ペテロよ、見よ、サタンがあなたを麦のふるいのように、つまり試練に遭うということを、ね、合わせるということを願って許された。どういうことかと思うんですね。悪魔がね、神様に、すいません、神様はペテロを試練に合わせたい、麦のようにふるいにかけたい、ね、あいつを試したい、だから試練に合わせることをご許可くださいと言ったら、なんとサタンは試練を与えることが許されたっていうんですね。ふるいにかけようとしている。まあね、人を誘惑しふるいにかけるっていうのはね、まあサタンのお仕事だから、これはもう人の職業にあれこれ言う筋合いはございませんので、まあサタンはサタンのお仕事されたらいいと思うんですけども、それをねご許可しないでほしいんだ、ね、そんなことサタンが神様にね、クワちゃんをちょっとふるいにかけようと思いますとね、あの男どこまで信仰があるかどうか、これはちょっと試してみましょうね、神様どうでしょうかって言ったら、神様がいいよって言ったっちゅうのよ。それ困るわけで、ご許可されたら困るんだな。なんで神様そんなこと許可するんだろうか、許可しないでほしいね、そう思うわけです。でもね、よくわかんない、なんで神様は、ヨブの時もそうだったし、なんで神様はそんなことを許可するのか、よくわかんない。でもね、これだけは言える。それは何かというとね、私たちにとってどんな嫌なことでも、どんな試練であったとしても、神の許可がないとそれは実行されてないんだっていう、この事実ですね。世界はね、悪魔の世界と神の世界があって、これが競合してるっていうような世界観じゃないんですね。世界は一つしかない、神様が支配している神の国、神様の国しかない、神の支配しかない。その中に悪魔が暗躍しているわけです。でもこの神様の世界の中で悪魔が何かしようとしたら、必ず神の許可が必要だっていうことを、まあ、イエスはここで言ってるわけですね。でもですよ、許可してほしくないんだけども、なんでそんなこと許可すんのと、ダメって言ってくれたら、私たちはね、クワちゃんはふるいにかけられなくて済む、にもかかわらずふるいにかけられちゃうね。なんで許可したかはよく分かんないんだけども、しかし悪魔はね、あくまでも神の許可を必要としていると。これ今ちょっとしゃれってみたんです。分かりましたかでしょうか。これちゃんとこう原稿で、ね、黒字でね、大きく書いてある。悪魔はあくまでも神の許可を必要としている。これね、神様の手の中で全て悪魔も動いているということだけは事実だ。できれば許可してほしくないけども、何らかの事情で時に神は私たちに試練を与える。許可する神はね、何の意味があってそんなことするか分かんないけども、しかし神に、悪魔に許可を与えるんですね。しかしね、その許可を与えた神様はね、全てを支配する神様で、同時にあなたに何が必要かご存知の方が許可をしている。でここに最後の望みをね、かけたいと思いますね。なんで俺を試練に合わせるの、なんで私をそんなひどい目に合わせるの、なんで私が病気にならないかんの、なんで私がこんな心細い思いでこの道を行かなければならないのか、神様どうなってんの、なんで悪魔に許可を出したの、言いたいけども、しかし 神の支配のもとにそれがなされている。つまりこの世の中にはね、僕ら単純だからいいことが起こったら神様の仕業と思うわけ、悪いことが起こったら悪魔の仕業と思うわけ。こういう思考でいる限りは私たちの人生は分断されている。そうではなくて、いいことがあっても悪いことがあっても実は神様の支配の中で時々悪魔が許可を求めているっていうことであって、神様の支配の国しかない、その支配しかないっていうことを私たちは前提にするべきだろうし、そしてその許可を与えた神様は私たちに何が必要かをご存知だということなんですね。そう考えるとね、目先嫌なこともいっぱい起こるし、ね、なりたくない病気になっちゃったり、ね、行きたくないところに行かされたりするんだけども、それもまた神のあなたには何が必要かご存知だということの何らかの御心かもしれませんね。御心が天になるごとく地にもならすたまえということの一環の中で起こってる。案外人生ってね、無駄なことないかもしれませんよ。嫌なこといっぱいあるけども、辛いこといっぱいあるけどね、それすらも神様の御手の中、神様の許可のうち、許可を与えないとできないということであるならば、私たちに何が必要かということをご存知の神が私たちに何かを残そうとしている、与えようとしているのかもしれません。今からね、10年ぐらい前にね、三浦絢子のことを修法の関東言で書いたんですが、2008年の9月9日、ちょっとね、長いですが読みますね。三浦絢子さんが召されてもう8年になる。だからあれからさらに10年経ってますから、もう17年、18年になるんですね。子供の頃、潮刈峠の映画を見て、見ました？潮刈峠、小説潮刈峠が映画になった。あの最後にね、あの電車止める場面、何度見てもドキッとしますね。子供の頃、潮刈峠の、映画を見て、教会で何度も見た。学生時代には、道ありき三部作と出会い、三浦絢子を知った。その後、氷点下の作品にも触れ、人間の弱さと統率さを描く三浦文学に感銘を受けた。三浦は自分でも病気の問屋、この人ね、ものすっごい病気を抱えたんですね。病気の問屋と自称するぐらい小さい時から病弱だった。で、三浦の言葉なんですけどね、私は誕生の時首にへその緒を巻いて仮死状態で生まれた。その時に酸欠を起こしたのか、私は将来病弱な弱い子供として育った。20歳を過ぎて肺結核にかかり、途中カリエスを併発した。13年間病床に伏した。その後結婚はしたが、心臓が弱く、血小板減少症という病気もした。一昨年、重症の帯状疱疹にかかり、失明を危ぶまれたが、その時、体のどこかにがんが潜んでいるのかもしれぬと医者に言われた。そしてその予言は当たり、今年の直腸がん手術となったわけである。これ1982年に婦人の友12月号に三浦さんが書いたエッセイ、苦難の意味するものという文書の一文です。で、この文書の中で三浦絢子さんはさらにこんなことを書いています。これ驚くべき言葉です。私はがんになった時にティーリケの神はがんをも作られた、神をがん、これまあ神学者が書いてるんですけどね、神はがんをも作られたという言葉を読んだ。その時私は文字通り天から光が放たれたように感じた。神を信ずる者にとっては神は愛なのである。その愛なる神様が神が神か愛なる神ががんを作られたとしたら、そのがんは人間にとって必ずしも悪いものとは言えないのではないか。私たちは苦難を取り間違えて受け取っているのではないか。私はこの言葉にふと思った。神のくださるものに悪いものなどない。私はベッドの中で幾度もそうつぶやいた。すると、このがんという神からの素晴らしい、がんという神からのものが、神、がんが神からの素晴らしい贈り物に変わっていったのである。いつしか私は、妙な言い方だが、私がたびたび病気をするのは、もしかしたら神様にエコひいきされているのではないかしらと思うようになった。 私は肺結核、脊椎カリエス、帯状疱疹、がんと次々にたくさんのプレゼントを神からいただいてきた。そしてその度に私は平安を与えられた。この平安を思うと私は全く神の御業としか言いようのない気がする。この平安を人は信じてくれないが、私は多くの例を知っている。まあ、ミラー子は、私たちは苦難を取り間違えてるんではないか、苦難は悪魔の仕業で、いいことは神様の仕業だ。しかしミラー子は、そのがんも神様が作ったんだよっていう言葉を聞いて、あ、そうなのかと。すべては神の備えなんだ、すべては神様の中で起こってるんだ、がんもまた神様が作ったものだ、私たちも神様が作られた、でもがんもそうだ。にわかに信じがたい言葉だし、これをもって平安を得るっていうのはどういうことなのか。まあ、三浦綾子自体の、まあ、すごい戦いがそこにはあったというふうに思うんですね。しかし一方で三浦綾子は私たちに言うわけです。あなたたちは苦難を取り間違えているのではないか。私たちには苦難としか見えない。まさに祈りの齟齬が起こっているわけです。私たちが祈ってリクエストしたものと神が与えるものが齟齬になっていく。しかしそれでもなお神様のその見てのうちだ、神様の支配のうちだ。まあ、三浦綾子はそんなふうに言ってるんですね。ペテロに対してサタンが試練をかけるっていうことを神が許した、許可した、ね、許可してほしくないんだけども、しかし私たちは神の関与があるということを信じたい。私たちを苦しめる試練は悪魔やサタンが勝手に仕掛け出しているのではない。神が、神のその支配の中で許可を与えているに過ぎない。神不在の試練などないということですね。神が関与しない苦難はない。三浦綾子ほどはいかない。これは神様からの恵みだ、素晴らしいプレゼントだ。そこまではね、ちょっと言えない。これ言えって言われたらね、なかなか大変だ。でもそれでも三浦綾子のこの言葉、私たちは苦難を取り間違えてるかもしれない。苦難は悪魔の仕業だと思い込んでる。だからその悪魔と戦おうとしている。しかしその苦難、まあ三浦綾子で言う病気ですね、病気すらも実は神からの備えだった。まあ、そのことはね、私たちは覚えておきたいと思うんですね。話はシモン・ペテロに戻りますが、シモン・ペテロはサタンによって試練を受けるわけです。でそれがまさに三度知らないっていうイエスのことを否定するという、あのイエスの裏切りということになるわけです。ペテロはもう泣くしかない。もうもはや自分がしでかしたことに対して何か弁解をする祈りのようなものもできない。でそういうペテロに対してイエスは、あなたはサタンに試みられるんだよということを言った上で、なんて言ったか。イエスはペテロに対してこう言ったんですね。シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のふるいのようにかけることを、麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなた方が立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。イエスは言うんですね。やっぱり祈れない日はある。どうしても希望が湧かない日がある。どうしてもあれこれ言えない日がある。でもね、シモン、あなた大失敗して悪魔があなたを試みる、そんな日あなたは祈れなくなる。でもね、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのためにすでに祈ってる。あなたは祈られてる。だから祈れない日は祈らなくていい。代わりに私が祈ってる。元気になったら友達のためにも祈ってやれと、イエスはペテロに言うんですね。たとえあなたが祈ることができなくなったとしても、私、すなわちイエス・キリストが祈ってる。その日ペテロは祈られてなおあるということですね。シモンの中には自分はもう祈る資格などないという自己嫌悪しかなかったと思います。しかしそれでもなおイエスの言葉が響く。いや、シモン、私があなたのために祈ってるから大丈夫だ。最後に主の祈りにもう一回戻りたいと思うんですが、主の祈りってじゃあ何なんですかね。一体私たちに必要なものをご存知のその神がすでに私たちに必要なものを知っている。この前提で祈りなさい。でもそこには齟齬が起こる。 あなたのリクエストと神の思いが食い違うかもしれない。それでも祈りなさい。主の祈り。主の祈りとは一体何だったのか、ね、私はね、こう思うんですね。主の祈りっていうのはイエスが弟子たちに教えた祈りだというふうに私たちは考えてきた。でそのように真似して祈りなさいというふうにイエスは私たちに、まあ、弟子たちに教えた。しかし私たちは時に祈れなくなる。どう祈ったらいいかよくわからなくなる、ね、パウロでさえそうだった。その時イエスは言うんですね。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのためにすでに祈っている。あ、そうか、主の祈りっていうのはイエスが教えた祈りということではなくって、私たちのためにイエスが祈ってくれている祈りがもともとの主の祈りだったんではないか。僕らがあれこれ言う前にイエスが私のために祈っている。例えばね、日本語で母の祈りっていう言葉がありますよね。母の祈り、母の祈りっていう時にどういう意味で使いますかね。母の祈りっていうのはお母さんが子供に教えた祈りのことを言いますかね。言わないですよね。母の祈りっていうのはお母さんが子供のために祈った祈りのことを母の祈りって言いますよね。母の祈りが天に通じたというと、母親が子供のために祈ってるその祈りが天に通じるっていうのが母の祈りだ。同じように主の祈り、それは何か、それはイエスが私たちに教えた祈りではなくって、たとえ私たちが祈れなくなるその日が来てもイエスがまずあなたのために祈ってくれてたその祈りだ。それが最初にあって、初めにあった祈りとして主の祈り、つまりイエス・キリストがペテロのために、私のために、皆さんのためにまず祈ったあの祈りが主の祈りなんだ。次はあなたが祈りなさい、元気が出たらあなたがみんなのために祈ってやりなさいって言ったあのイエスの祈りの順番はまさにそのことだったんだ。我らの日曜の糧を与えたまえから始まりますよね、主の祈りは、ね、御国が来ますように、御心が天に行われるように、地にも行われますように。その次、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。主語が全部私たちから始まるのが主の祈りなんだけど、実はこの私たちから始まる主の祈りの、ね、その前にイエスの主の祈りがあった。イエスは私たちのために常に祈ってくれてた。だから主語は違うんですね。本当の主の祈りの最初のバージョンは、ね、あの人たちの日ごとの糧を与えてやってください、あの人たちの負債を許しますから、あの人たちがお互い許せるようにしてください、あの人たちを試みに合わせないで悪より救い出してやってください。イエスは私のために祈ってるんですよ。奥田智志さんに今日の食べ物を与えてやってください、追記みのりさんに許しを与えてやってください、そうすると彼女もまた許しますよ、小川健一郎さんにをね、試みに合わせないで悪より救い出してください。まずイエスが私のために祈ってくれた、私たちのために祈ってくれた、これが主の祈りの原型だ。その祈りがあるからこそ、すなわちあなたに何が必要かということをなぜ神がご存知だったか、それは毎日私のために祈ってたからですよ。毎日毎日あなたのためにイエスが祈ってるからですよ。だからあなたが二番煎じで祈る前からあなたに必要なものはすべて神はご存知だ。なぜか、私が祈る前に私のために主の祈りが捧げられたからだ。私たちはね、その初めにあった祈りを前提に2番目の祈りとして今日も主の祈りを祈っている。その安心の中で、生きていく。これが祈りがある人生だ。あなたはすでに祈られている。大丈夫。イエス様がね、もう全部知ってる。祈れない日もある。でもね、大丈夫。イエスが主の祈りを持ってあなたのことをすでに祈ってる。しかもそのイエスはあなたに何が必要かを一番ご存知の神だ。お祈りいたします。神様、この時をあなたの前でお下げいたします。主イエスキリストは私たちのために祈ってくださいました。私たちに何が必要かを常に日々祈ってくださっておりました。それがゆえに私たちが祈るその前からあなたは私に何が必要かをご存知でありました。私が祈れないその日にも 主の祈りはあり続けました。だから元気になったその時、私たちも主の祈りに預かります。主の祈りをお互いが祈り合うものとなります。神様、どうぞ私たちが祈るものとして日々を歩むことができますようにお守りください。祈れない現実があります。祈ることが苦しい、そんな日々があります。でもそれでもなお、初めにあった祈り、主の祈りを私たちが聞きつつ、言葉にならないうめきの声を持って取りなしてくださった主の祈りを覚え続けることができますようにお願いいたします。今日礼拝に来られたお一人お一人をお守りください。礼拝に来ることができなかった方々もそのところでお守りください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。